イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、イベントを作る人、岩崎です。
いやもう眠いんですよ、もう本当にダメだ、眠い
ね、わかります、眠いっすよね。
いや、昔のテレビ番組とか見ちゃうことあるじゃないですか。ちょっと青春時代みたいな、
青春時代に見たドラマ、
ドラマとか
番組
とか、昔好きだった番組で、はい、竹中直人が東京イエローページっていう番組があったんですけど、これがまあ本当に今見るとどこが笑いどころか全く分かんないバラエティなんですけど、もう見るとすごい楽しくて、
はい、
あまりに楽しすぎて、カセットテープレコーダーでテレビの映像を撮ってそれを後で聞くっていう、そういうなんか当時の最先端テクノロジーで楽しんでたことがあるんですけど、東京イエローページがなかなか再放送がないんですよ。
あんまりそうです、聞いたことないですね。
基本的にはアイドル番組なんです、これ。
へえ。
アイドルが姫野義理香とかね、川越美和とか石野陽子とか、
全然わかんないです、
まあ、そういうのが出て、
石野陽子さんわかります、ギリギリ、
そういうのが出てて、
はい、
それの間にコントが入ってるっていうやつなんですけど、
ほう、
まあ、竹中直人と、
はい、
ビシバシステム、
はいはいはい、
当時はまだ布施恵里さんがメンバーじゃなかった頃、布施恵里さんにいましたけど、
はいはいはい、
であと鬼太郎さんとか、
はいはい、そう
ですね、いうのがまあメンバーで、
シティボーイズ界隈ですね。で
そのなんか見たいなと思ってたら、
うん、
YouTube あって、
おお、
まあちょっと危険な薬のようになってたっていう眠いもんな、
つい見ちゃったっていう。
はい、以上です。
みんなワールドカップです、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、大気の種のコーナーでございます。今回ですね、はい、岩崎が先週ですかね、はい、映画のイベントをいろいろ行ってきまして、
うん、
まあ、上映会も普通にあったんです。映画も何本か見てるんですけど、その中でまあイベント、映画に関するイベントだけピックアップして紹介できるかな。
単純に映画を見るではなくて、
はい、
映画の見方がちょっと特殊だったり、
はい、
まあ、映画を種にしたイベントだったり、
はい、そうですね、はい、はい、行ってきました。ですね、一つ目が、発声上映ですね、大好評、もっとツッコミ OK、 発声 OK、 忍者バットマン応援上映という、
はい、応援上映っていうのが、はい、まあ、最近はもうカテゴリーとして、
そうですね、
割と明確になってちょいちょい行われてますけど、
はい、ただ静かに見るだけではなくって、みんなでサイリウムってね、光る棒みたいなの振ったりとか、あとはなんかちょうどそのセリフのタイミングでみんなで一斉に声を上げたりとか、あとは場面で起こっていることに対して観客の顔からツッコミを入れるとかね、でツッコミを入れることによって笑いを起こすみたいなものが行われたりして、最近だと、まあ、バーフバリっていう、まあ、インドの映画とかもすごい、もうみんなでワイワイなりながら紙吹雪とかを散らしながらやってたりしますけど、
うん、
いろんな応援上映の、それこそもう一番最初はキンク&プリズムですかね、キンプリっていうアニメーション、作品が確か一番左になったというか人気を博したきっかけで、それはまあバトルものだったので、どっちの立場に立つか、どっち側の応援をするかっていうところで、もしかしたらその話の展開が変わるんじゃないかっていう思うぐらいに熱量のある応援をするだけするみたいな、あれから始まったところで、今本当実写の作品、その後定位置の国っていうね、菅田将暉さん主演の映画とかでも応援上映とか行われてすごい盛り上がったりしてましたけど、今回も忍者バットマンという作品、まあ、バットマンという DC コミックスの、海外の作品をベースにして日本に舞台を置き換えて、かつ忍者の時代、戦国時代に場面を置き換えた作品が忍者バットマンという作品で、バットマンのもうずっと長く続いているシリーズのいろんな要素、いろんなキャラクターを全部こう総動員してみたいな作品なんですけど、
バットマンはね、何度も何度もリメイクされたり、はい、アニメ化されたりとか、ね、実写版だって3、4種類ありますよ ね、 すね、
監督も全然ガラッと変わってみたいな形で、うん、それぞれの特色のあるものがあったりとかして、でももともとはね、アメコミ、アメリカンコミックス、
そういう要素のそれぞれの個性を全部、はい、全部それぞれ生かすという、
はい、
ってことだよね、
試み、しかもそれを日本の戦国時代に置き換えてっていう作品だったんです。で聞いたら面白そうじゃないですか。
面白そう。であれでしょ、新劇団新幹線の脚本家の人がやってるんでしょ。
和樹さんが脚本を務められて、
はいはいはい、楽しそうじゃん。
で面白くなったんですよね。
まあこれはあの岩崎さんの感想ね。
だから応援上映ってやっぱムクムクないあるな、はい、
応援上映として面白くなかったってこと？それとも映画として？
はい、作品自体も僕はそこまでハマれなかったし、うん、応援上映としても今まで見てきた応援上映に比べて盛り上がりがあまりに低い。
まだ応援上映の厳しいのはさ、うん、一人で見てたらさ、うん、まあいいじゃない。
まあ他のね観客の反応とかもまあまああんま分かんないですからね。そうそう、泣いてるのかも分かんないし、
日本人は特に抑え気味だのが標準だから、
はいはいはいはい、
別に笑いがなくても、
そうなんです、
まあ、俺が笑ってりゃいいやって思うけど、う
ん、控えめでね、
みんなを笑う動くの前提って言われて
応援上演はね、
でシンってなってたら、うん、なんか滑ったみたいなのも
シンとはさすがになってないし、ファンの方、コロナのファンの方は、はい、すごい孤軍奮闘してるというか、各所要所要所で、
まあ、逆にそれもなんか嫌じゃない？
そうなんですよ。
だから俺はいけないよね、応援上映って。
だから応援上映もあのね、しかもワーナーさんかな、あ違うか、ユニバーサルさんか、あのちゃんとシートまで用意してるんです。この部分でこういうツッコミポイントありますよとか、こういう応援ポイントありますよっていう紙を入り口でちゃんと渡してくれて、それに沿った
もの。岩崎さん初見？それ、
忍者バットマン初見です。
だから初見の人言っちゃダメなんじゃないの？
そうなのかな。
好きな人が、
でも何回も見てる人ももちろんいるんですよ。だからファンの方がいらっしゃって、はい、でその方々が孤軍奮闘して、
だからその人は言うじゃない、だから孤軍奮闘って言うと悪く聞こえるけど、はいはい、その人は知ってるから、はい、ここだと、
そうそう、ここだとばかり、
ここだ、来た、ジョーカー逃げろっていう、そうそう、ジョーカー後ろ後ろってい
う、あ、よくご存知です
、知ら
せるけど、志村後ろ後ろ
っていうのをやるんじゃないの？
やってましたけど、
だから初めて見ると、うん、その受け止めたいからさ、
はいはいはい、
でどうなるかも分から
ないから、話としてね、そうですね、展開知らないし
っていうこと、
まあ、大体予想はできるんですけどね、最後どうなるかっていうのは、まあ、そうはそうですけど、
だからやっぱ好きでハマってる映画行かないと、
うん、そうなのかな。いや応援上映っていうものを込みで体験として僕は見ておきたい。忍者バットマン単体だったら別にそこまで魅力感じてないというか、そこまで
そこマストで見ない、次の話、次の話
っていう応援上映のやっぱり難しいなっていう、イベント化するの難しいなって話と、はいはい、あとその後僕はですね、しのちゃんは自分の名前は言えないって、まあ、先週あの池田さんも、予定のタレで紹介してくださったあの映画ですけど、それの初日舞台挨拶に行ってきまして、まあ、舞台挨拶ってよくあるというか、形としては結構もう大体の映画やるじゃないですか。
まあ、その上映が始まる一番最初の方に、そのまあ出演者と監督が出てきて、まああと場合によってはその応援者みたいな謎の存在が現れたりとかして、まあ真面目な映画だとね、ちょっとその映画始まる前にあのどういうことで始まったとか、あとまあ終わった後とかにこんな感じでやったんですよみたいな話をするのがまあパターンよね。
そうですね、よくあるパターンで、僕それで言うと先週もちょうど舞台挨拶参加していて、それ聞くとギロチンという映画の舞台挨拶行ってきて、そっちすごかったんですよ、お祭り感が。作品自体も、まあ女相撲をやってらっしゃった方々と、まあギロチン社っていう革命を企てようとしていた人なん でその女相撲の方が結構映画の中でもなんか踊ったりとか、あとはこう興行で移動中に音を鳴らして人の興味を引きつける必要があるんで、はい、そこでなんかいろんなあの音を鳴らして太鼓を鳴らしてそれに対して歌いながらみたいなことがあったりするんで、それを実際に劇場の中でやるみたいなパフォーマンスがあったりとかして、はいはい、それの総合的なその演出、その単なる映画を見て映画の作り手とか出演者たちを見てわーっていうだけじゃないプラスアルファの感動みたいなのがあったりしたし、はいはい、その後もなんかあの表で終わった後もチラシ配ったりとか、東出昌大さんとかがチラシ配りに来たりしたんですよ、うん、すごいなと思って、
見てください、見てください、
すっげえ笑ってましたけど、そんな無表情で無こう熱のこもってない感じ、
顔表情あるんだけどね
熱がこもってない感じじゃなくて、まあ、すごく
そういうね、
に比べて今回はしのちゃんについては、うん、まあもちろんあの監督さんがいらっしゃった、あと原作のね、うん、しーさん、しみさん、
はい、
原作の方もいらっしゃったりとか、うん、あと出演された、主演の2人の方も、うん、登壇されてではあったんですけど、うん、基本的に、まあ、どういうそれぞれの撮影のシーンでどう思いましたかとか、うん、どういう思いを込めて作りましたかっていう、うん、いわゆるパンフレットとか過去のインタビューを遡れば、うん、聞けるような話しかしなかったんですよ。
それはだからあれじゃないの、うん、なんか 謎のさ、はい、アナウンサーみたいないるじゃない。
あ、まあ司会進行の方はいらっしゃいますね。
その人の問題じゃないの。
まあそうだし、
完全にそうだよ。
これって難しいなと思うのは、うん、いらっしゃる観客の方はそんなパンフレットなんて買わねえし、記事も読まねえ、インタビュー記事なんて読まねえよっていう人にも届ける必要あるじゃないですか。
いやだからまあそれはよくわかりますよ、はい、わかりますけど、はい、1から入って段取りまで、はい、段取りで言ったら5になるところを、はいはい、1から10、
うん、
どう飛ぶか、
うんうんうん、
いい感じで、
はい、
あとなんならちょっと一箇所だけ20をどこかに混ぜておくっていうのが、はいはい、その、そこの場所に来たプレミアム感と、
ね、うん、
あとまあそんなにちょっとその楽しみ方のこう複雑性を上げる必要があるじゃないですか、
は
い、
確かにそうですね。
まあ、それは正解ではないけど、
うん、
でもまあ基本それがないと、
はい、
そのそれこそパンフレットするんじゃん話もあるし、
うん、
あと聞かれる側も面白くないじゃない、
はい、そうそうそうそう、
その普通のことを普通に言って、
うん、
だったら別に私来た方が良かったですかみたいな、
今回もインタビューで聞かれてるしなみたいな、
そうそうそうそう、だから別に 1,2,3 を飛ばせとは思わないけど、
はい、
でも 1,2,3,4,5 で進めちゃうのが正解かどうかっていうと、
うん、
それが司会としてはちょっとこうさ、
はい、
なんならこうマイナス2を一旦挟んでの8みたいなことをやっぱしないとお客さんとしては面白くないし、
そうですね、
それがほらサービス精神じゃないですか、
うんうんうん、来てくれた人
もね、別に派手なことしなくてもいいけど、まあ、そういうことはちょっと聞きたいよね。
そうですね。この場でしか、はい、で初日舞台挨拶ってそもそも目的何だろうって考えた時に、
はい、
まあ、お祭りっていうのもあります。公開されたお祭りなので、
はい、
その普通の上映とは違った形をやりたいっていう話もあるし、うん、一応初日で勢いをつけるため、なんか初日2週目ぐらいの興行収入でどれだけの間にかかるかみたいなのが決まってくるみたいな話あったりするじゃないですか。その興行的な意味合いで、ポイントとして入れていきたいっていうのもあったりするんだけど、その目的に対してのその形が適切なのか、どういう形が適切なのかっていうことは考えるやついくらでもあるなと思って、
まあ、パターンでやるのは良くないんでしょうけど、
はい、そう、今までの慣習通りになんかやらなきゃいけないからやるっていうのは結構もったいないし、
まあ、あのでも普通に考えてよくあるんですよ、はい、イベントの、ね、司会とかで知ってるか知らないかってめちゃ差で、
うん、ありますね、
まあ、よくさ最近はさ、
はい、
鉄道オタクアナウンサーとかさ、
はいはいはいはい、
アニメ大好きアナウンサーみたいな、
はいはい、
そういう人がいてくれるじゃない、
はいはい、
相撲大好きなんとかみたいな、
だ
い
た
い
映画見てる人はちゃんと来ますよね、アナウンサー
は、ね、だからそういう人が来てくれて、はい、
うん、
でまあ、それも良し悪しもあるんですけどね、
はい、
知りすぎてるがゆえの罪みたいなのもある
けど、うん、軽部さんとかね、軽部さんとかね、
そうなんだ、
はい、
まあ、だけど、うん、まあ、知らなさすぎて、
はい、
なんかこうびっくりする時もあるじゃない、
はいはいはい、
それなんだ、
軽部さんとかね
両方できるのでだからまあそういうことを思ったりはするので、はい、まあ、まずそれが一個と、はい、
うんうん、
あとなんだろうね、なんか映画の盛り立て方がもうちょっといろんなパターンがあるといいんでしょうね。僕は割と静かに見たい方なんで、はい、
うんうんうん、
普通に見ようと思ったら、
はい、
なんか萩本欽一のドキュメンタリー、
はいはいはい、
普通に見ようと思ったらさ、はい、あの安全漫才が出てきてさ、
で、
なんかまあ、すげえ喋るんだけど、
事前予告なし？
いや、あったんだけど、はい、知らなくて、
はいはいはい、
でなんかやってんだけどさ全然まと、あ、を得ないで関係がないっていう面白いだけっていう、
あ、よくある映画、映画
の浅井企画のね、
はいはい、
芸人さんだから、
あ、そうそうそう、
まあ、まあ別にいいんですけど、
なるほど、
なんかなくても別に良かったかなとか、
ね、
まあ、思うのはあるんですけど、うん、まあ、どうなんだろうね、盛り立てたいならもうしょうがないんだろうけど、
はい、
まあ、なくてもいいのかな俺は、
もっと工夫ができないかなっていうのはすごく思ったし、今ちょうどかかってる映画でカメラを止めるなって話題作ありますけど、はいはい、あれとかなんかゾンビメイクしてきた人はあと割引するとか、ああいう、
ね、
なんか、うん、劇場映画の世界のものがそのリアルの世界に拡張していくみたいな楽しませ方もあるなとは思ったりとか、
まあ そうね、
うん、そういう工夫の余地いくらでもあるし、そこそこの予算は多分回ってるはずなんだ。
そういう企画の日とかはあってもいいし、はい、そういうのがあることで、はい、まあ、注目されることはあると思いますから、はい、もう頑張ってくださいと。
そうです、初日舞台挨拶だけですよ。池田さんみたいな通常上映が見たい人たちはもう2日目からもね、ね、いつも通り通常上映は行われますから。
そう、でもあの心理はわかるよ、
はいはい、
舞台挨拶やってたら、あ、じゃあまあ明日行くより今日行こうかなとか、
はい、
そういうことは思ったりしますよね。
うん、そうなんですよね。それ、そう、もう一個だけ、もう一個だけいいですか。行ったイベントがあって、未来の未来という今度あの細田守監督の監督作品で、はい、1月の 来週からかな、はい、上映する作品になりますけど、それの、オリジナルサウンドトラック発売イベントっていうのが行われて、はい、それで、まあ、あの監督、細田監督と、あと上白石萌歌さんって今回主演された、声優された方と、あと高木正勝さんという、僕すごい大好きなピアニストであり作曲家でありアーティストの方なんですけど、はい、その方さん、お三方が登壇されたイベントで、これいいなと思って、サウンドトラックの背景の話って、する場があんまないじゃないですか。
まあまあそうですね。
高木さんそこあの有名な作曲家の方で、あのアーティストの方ではあるので個別のインタビューはあるかもしれないけど、なかなかこの未来の未来という作品を深掘りしていった時に当たるインタビューでもないのかなというか、うん、どちらかっていうと作り手である細田さんとか主演である上白石さんのお話にフォーカスが当たりがちなところを、うん、ちゃんとサウンド、しかもそれでやった会場がタワーレコード、
うん、
レコード屋さんの地下のイベントスペースでやったりして、
うん、
でその背景のお話を伺ったのも面白かったですし、多分他の場では聞けない話だったりもしますし、しかも生演奏があったんですよ、
はい、
今回高木さんが生で、ピアノでその劇中の音楽と、あとサービスで狼子供と雨と雪って、まあ、前々作の作品の、生演奏とかもしてくださって、
はい、
まあ、それそのなんか映画のイベントで告知イベントなんだけど、その期待した以上の感動をここで与えてくださるっていうのは本当にファンとしても嬉しいし、映画の未来の未来のファンとしてもすごく嬉しかったしっていう意味で、そういうこう付加価値を実は映画の公開というタイミングでは与えるチャンスっていろいろ要素はあるんですよね。あの音楽だけじゃないし脚本もそうだし、もしかしたら照明も衣装もそれぞれのイベントをできる可能性はあると思うんで、映画公開っていうタイミングに合わせたイベントの多様なパターン、それによってもしかしたらそのイベント面白くって絵になって写真シェアされてどんどんどんどん人気を博していく可能性とかもある。カメラを止めるのはもちろん作品としての評価もあるかもしれないけど、ゾンビメイクのあの人たちがこうバッと画面あの写真に写ってるっていうものが宣伝効果につながったりすると思うので、そういう映画公開とかのタイミングでのイベントみたいなことはこれからもまだまだ考える余地はあるし、考えたいなっていうことは。
そうですね、なんか総合芸術だから、
はい、
その完成形の映画が唯一だっていう気持ちもちょっとわかるんです、
はいはいはいはい、
あんまりうじゃうじゃ言いたくないみたいな、
うん、
まあ、だけどあえてそういうことを外して、
は
い、
うん、
まあ例えばね、昔の女相撲って何だったのかみたいなこととかを、はい、
う
ん、まあ、ちょっとゆっくり考える
みたいな、 そうです
ね、まあ、そういうふうな切り口は、うん、まあ、普通に考えればいっぱいあるよね。
そうなんですよね。
でもどうしてもこう映画の宣伝となると派手で分かりやすい方がいいっていう話になっちゃうと。
そうですね。うん、
なるほどね。
だからしのちゃんのやつもね、そのきつ音とかどもるの話でいうと、荻上チキさんの、ね、番組でも取り上げられてたみたいな話もあったりするので、これでも切り取る要素はあるんだ
よ。まあでもね、初日のイベントです。全部そういうこと
を吸収する
わけでもないだろうけどね。は
い、それでそこからの展開、あの興行が落ちてきた時も実は打ち手としてはイベントをやることによって注目を集める切り口はいくらでもあるんだよ。うん、
だ本人たちが、はい、まあその宣伝部とかがやることなのかもしれないけど、
はい、
まあ、それこそ我々みたいに勝手に、
うん、
ね、切り口を作って盛り立てるってことを、はい、まあ、していいんじゃない
か、提案してもいいのかな。
でそれでちょっと上映もできませんかとか ね、そういうことはやって
やりたいなと思ったので、うん、
分かりました。
はい、ということで、はい、今回は映画イベント3つかな、4つかな、行ってきた話を岩崎の方からさせていただきます。ということでお送りしましたのはイベントを作る人岩崎と、
イベント時々行く人池田でした。
種らしまた。